家族の影響で無宗教ですがキリスト教的な雰囲気の中で育ちました。マニという存在は建設的に語られることはあっても遠すぎて理解できないものだと感じていました。人生とは無限の理解しがたい存在でした。キリスト教的な雰囲気は学校の聖書の授業や教会での結婚式や葬儀といった家族の集まりから来ていました。グレイスト・エンズの学校で動き始めた頃のことです。そこはこの国に来たばかりの難民の生徒たちのための集中英語センターでした。そこがオーストラリアと教育システムへの入り口でした。そこで出てわったイスラム教徒の生徒たちはそれまで私が教えてきた生徒たちとは全く違っていました。彼らは利益正しくマナーも良く学ぶ異国に移れ学校を負担に感じず熱心でした。特に年少のアフガニスタン人の少年たちは私に興味を持ち私の信仰やキリスト教徒かどうかなど多くの質問をしてきました。信者か否かいつも問いかけてきました。好奇心からイスラム教徒は何かを知ろうと思い兄弟の一人からコランを借りて読んでみました。読んで驚きました。それまで考えたこともなかったからです。預言者の名前が非常に根地味深いことに驚きました。そして身唯一の神に祈り神に頼り神が与えてくださるという教えは非常に力にかなっていて受け入れやすいものでした。非常に合理的で納得のいくものでした。もっと知りたいという好奇心が強まりました。何かに引き込まれたような感覚でした。そこで父がリフだと言われていたアフガニスタン人の男性の連絡線を聞き英語が上手だったので話を聞くことにしました。アーバーンの大きなモスクで会う約束をしある晩彼と面会しました。外で待っていた時の感覚を今でも覚えています。緊張も不安もありませんでした。ただそうしなければならないという衝動を感じていました。彼はその日の午後から夜遅くまで私と作り、イスラム教の概念について多くの質問に答えてくれました。なぜかに答えてくれた情報と助けに深く感謝しています。その後も何度か敬うことができました。イスラム教徒になるのは簡単だと言いました。ムスリムになるには、シャハダを捧えるだけだと説明してくれました。アシハドアンラーイラハイラッラー、ワアシハドアンナムハンマダンラスルッラー。そしてこれは終わりではなく始まりであり、学ぶべきことはまだたくさんあるけれど最初の一部はとてもシンプルだと言われました。私は彼に準備はできていると伝えました。何かが心に向き、すべてがシンプルで分かりやすかったのです。私にとって人彼の家でも居合ったあの日の午後を今でも覚えています。私たちはブラックタウンのモスクで開かれる土曜の夜のクラスへ向かうところでした。私を作らせて本当にこれでいいのか、すべて理解しているかと確認しました。私が誤解していないか確認したかったのです。私は大丈夫だと答えました。途中で面白いことが起きました。長老を迎えに行くところでした。長老の家に入るとお菓子やチョコレートが降ってきて抱きしめられキスをされました。誰だか分かりませんでした。最初は怖かったです。何だったのか聞く勇気が出たのは 2,3 年後でした。お菓子やハグは何だったのかと聞くと、アフガニスタンの文化で大きな決断を喜んでくれているのだと言われました。当時は何が起きているのか理解できず大きなショックでした。モスクに着くと全てはシンプルでした。町の前でシャファダを唱える、それだけでイスラム教徒になれるのです。他のウイグル人にはあまり会う機会がありませんでしたが、モスクで迷ったベトナム人の兄弟は興味深い人でした。彼は静かに作っていました。話すとゲンプロのキックボクサーだったと教えてくれました。なるほどと思いました。 とても礼儀正しく接しようと思いました。彼がそんな経歴だとは全く想像できませんでした。彼がどうやってイスラム教に入ったのか聞くと、イスラム教徒になる前の大きな試合の話をしてくれました。試合に負けた後、別のアフガニスタン人のキックボクサーが彼の技術と下級力を褒めました。すると彼は自分ではなくアツラのおかげだと言いました。それは彼にとって衝撃でした。他の選手は自分の力だと言うと思っていたからです。それが彼が調べるきっかけになりました。最後にゲストや友人にアドバイスできることがあれば、信者ではなくイスラム教そのものを調べてほしいと伝えてください。心を開き静止でいてください。信頼できる情報源でイスラムを学びなさい。面白がってはダメです。心に服なら進んでください。二度と機会はないかもしれません。保証はないのです。彼らがイスラムを受け入れたらそばにいてあげてください。あるいは彼らが惨めるコミュニティを持つ人々に扱いであげてください。質問や交流で安心させてあげてください。新しいアイデンティティを助け信仰を拝んでいるのですから。